鳩宗敦子のお坊さんと話そう。この番組では琵琶湖のほとりに暮らす私鳩宗敦子が比叡山延暦寺一山御子院のご住職にお話を伺っていきます。本日は第54回となります。令和5年になって初めての収録になりますが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月令和5年2月25日に東京の国立劇場で比叡山の延暦寺の僧侶によるあの称名公演があると伺いまして、お話を伺いたいんですけれども、
はい、
これは初めてのことなんですかね、あの国立劇場で称名公演っていうのは。
あの古くは昭和の時にはやってるんですけれども、最近コロナでちょっとなかなかなかったんですけども、久しぶりにあるというように聞いてます。
で、なんかあの国立劇場が建て替えをされるわけですか。今の建物で公演するのはこれが最後になるという、なんかさよなら公演みたいなのが。
そうみたいですね。
建て替えをする前にこういう公演をしようという企画が。
はい、あの初代国立劇場さよなら公演というのが副題でついてるようですね。
で、これが2月25日の土曜日午後2時開演で、午後5時終演予定って書いてある。3時間にもわたるもので、
はい、
資料を見ますと、比叡山延暦寺の神前法要、日吉大社の山王礼拝行というふうに書いてあるんですけれども、
はい、
これどういうものなんでしょうか。
もともとあの日吉大社も比叡山延暦寺とは麓にありますので、非常にご縁の深い神社でありまして、まあ比叡山の延暦寺の守り神とも言われているんですけれどもね、その前でお坊さんが経を唱えたり法華経についての問答をすると。法華経の問答を山王礼拝行というわけです。
山王礼拝行という法要行事が昔から日吉大社の敷地で行われていたということですか。
そうです。今でもそのしてますし。
それは毎年行われている。
はい、日付が決まってまして、5月26日にするように、予定されている行事です。
毎年日吉大社で行われている延暦寺と日吉大社合同の行事っていうことですか。そうですね、現在、
まあ、合同といっても、まあ、あの最初に神主さんの祝詞を挙げてもらいますが、メインはもう延暦寺の僧侶による法要になります。
まあ、そもそもは延暦寺も日吉大社も昔は一体だったという、
そうですね、
ことですよね。そう、大昔から始まった行事が今は延暦寺と日吉大社って別の組織に分かれていますけれども、今もこの行事はずっと続いているっていう。
そうです、そうです。あまり神社の行事とお寺の行事っていうのは重ならないことが多いんですけど、山王祭という日吉さんで一番大きなお祭りの時に比叡山の座主、天台座主が正式に参拝することも一つの重要な行事として、されてますし、その正式参拝とこの山王礼拝行が2つが比叡山延暦寺と日吉大社の非常に関係を物語っている2つの行事ですね。
あ、その代表的な行事。
そうです、そうです。
で、その毎年5月26日に行われているこの行事の本来の意味というか目的っていうのは、
あの諸説あるみたいですけど、比叡山のお坊さんがあまり修行をしてなかったので山の木が枯れてしまったと。で、それはちょっと良くないということで、神様に法要をちゃんとして神様に元に戻ってほしいと、樹木を元に戻してほしいというところから始まったという、まあ、伝説的なことは聞いてます。
へえ、そういうのがきっかけで始まったと言われる。
はい。
で、その行事をそのまま丸ごと国立劇場に持ってくるっていう試みなんですか、今回は。
そうですね、あの内容を見させてもらうと、本来あの午前中いっぱいかかる行事なんですけれども、礼拝行の別名また法華八行とも言いまして、8回に分かれる問答をしなきゃいけないんですけれども、そのうちの3つに、重要な3つに絞って3時間になるように、
あ、じゃあ
次第は考えられてますね。
短縮バージョン、
短縮バージョンといえば短縮バージョンです。
で、本来だったらあの日吉大社の中でやることを国立劇場の舞台の上で再現すると思えばいいんですかね。
はい、そうです、そうです。
じゃあその仏具のようなものとか、なんかそういう道具みたいなものもあるわけですか。
はい、ちゃんと滋賀県から持っていくということになってます。
お坊さんと神職の方と両方が舞台に上がって共演されるという形ですね。
はい、そうです。
で、その称名公演っていうことなんですが、じゃあその法要っていうのはずっと称名がメインで続く法要っていうことなんでしょうか。
まあ、比較的照明に重点を置いて、まあ、照明を略さずにやるところはありますね。
で、照明というのは節をつけてお経を読んでいるような日本の音楽の元だとも言われている、
はいはいはい、
と聞いていますけれども、この行事でのこの照明というのは何か特徴はあるんでしょうか。
やはりあの法華経を中心にしているので密教と兼業という考え方があるんですけれども、その兼業 の明らかなっていう字を書く兼業の照明がほとんどです。それをたくさんします。
密教の照明と兼業の照明と2種類ある、
はい、あります。
素人が聞いてそう、あ、これは兼業の照明だ、これは密教の照明だって違いは分かるんですか。
あの密教の法要はもう歌詞が真言といって、あのインドの言葉ですので、
あ、じゃあ
何を唱えてるんだろうという、まあ、真言というか呪文に節がついてるんだな、それが密教ですよね。密教の方照明です。
あ、じゃあ兼教の照明は普段私たちが見るような経本の、法華経の経文をそのまま節をつけて読んでいるということなんですか。
はい、ただ節をつけると非常に長くなりますので、これは今どこを唱えてるのかなっていうのはやはりよく分かっている人じゃないとわからないですよね。例えば今あの一番唱えられている花を散らすと書いて懺悔という照明があるんですけれども、
はい、
その懺悔の歌詞は最初に願うという感じですね。これを願と読みます。で、次が我という字、我というですね、願がという字になる、願が、そしてその次にそこにいるという存在するの在を使います。それから道場という、そういう歌詞になるんですよ、
はい、
それを願が在道場と耳で聞けばお経の文句だなと思うんですけれども、これを伸ばしたらがんという言葉のがという字だけで1分ほど唱えます。
それで一応1分
ぐらいはかかると思ってもらって結構かと思うんですけれども、
あ、
そうやって唱えます。だから今がのどこを唱えてるんだろうというのが照明を聞いている時のポイントというかね、そういったところになると思います。
じゃあ経文も呪文のような真言も素人は一音1分だったら聞き取れないですよね、どっちがどっちかって。きっと
でその歌詞の横にどういう節がつくのかっていう、まあ、本来こんな音符というか楽譜はなかったと言われてるんですけれども、一応楽譜のようなメモですね、そういったものは私たちも購入して照明の本としていろいろ書き込んだりして、それを持っていかないと本当に唱えられないので、まあ、アンチョコというかですね、人それぞれに先生から教わったことを書き込んでいるので、我々が例えば若い僧侶が集まって、年下の僧侶が集まってあの見比べたりすることも勉強になりますね。
今回はあの何人の僧侶で、まあ、だからその現地で毎年やっていらっしゃるのと同じものを再現されるということですから、何人の僧侶でこの行事をされるわけでしょうか。
もともとは問答ですから、質問者と答える人、出題者がいればできる、まあ最低限の人数が3人ですよね。で、BGM を唱える人がいればということで人数が決まるんですけれども、今回は座れるだけお坊さんを集めてみようということで24名。
メインは問答で、問答自体は照明ではない。
そうです、問答は聞いていて分かります。ただし節は独特の節がつきます。
照明はじゃあ BGM という役割なんですか。
もありますし、これから答えを言う人がその問答が始まる前に神様仏様にお供えする意味で、例えば法華経を三段、讃える歌詞の照明を唱えたりもします。
神様に向けて照明を捧げるという感じなんですね。
そうです、はい、
基本的に合唱みたいなもんだと思えば。
合唱もありますし、ソロもありますし、
ソロパートも
臨唱っていうんですかね、
あ、はい、
次第を取るというんですけれども、誰かが一行やったら次の人も最初頭からやって重ねていくということもします。
楽器はないんですよね。
楽器はほとんど兼業はないです。密教の方は終わったらドラとゴングというんですかね、
あ、
まあ、そういったものをチャランボランとガンガンといきますけども、兼業の方はもう短い鐘というんですね、響かないんですか、サヌカイトというか、そういう鉄板みたいなものをカンと一回叩くような鍵というんですけどもね、でそれを持っていくというのはあの聞いてますけどね。
で、じゃあ照明はお坊さんたちがされるわけですけども、
はい、
神職の方たち、日吉大社の、
はいはい、
こちらはもうやっぱり音楽のようなことをされるんですか。
いや、祝詞をあげていただくのと、
祝詞です、
それからお供え物ですねをしていただいたり、髪をいっぱいつけたバサバサ振るものがあるじゃないですか、 私ちょっとよく分かんないんですけど、
あ、呼び名も分
かんない、払うやつですね、
はい、
あれあのお払いもしてもらいます。
じゃあ本当にそのまんま毎年日吉大社でやっているものをそのまんま再現するしていると思えばいい
ですか。そうですね、そのままかなり忠実にだと思います。まあ、場所が違うのでそれぞれのやることもいろんな方向が決まってることも、まあ、多少勘弁してもらって、そっちにあるものと、例えば日吉さんでやる場合は日吉さんにも拝みますけれども、比叡山にもお祈りを捧げるので、はい、この時はこっち向くとかですね、いろいろなあの決まり事があるんですけれども、それはどこを比叡山に見立ててやるかっていうのはまだこれから現場で教えていただくというように聞いてます。
今回は国立劇場建て替えの前ということなので、国立劇場に向けてお祈りを捧げる意味もあるんですか。
舞台の上の一番奥に本殿という仮の神社を実際に建てられて、本当にあの感情っていうんですかね、そこに入っていただくということも、
あ、神様をそこに呼ぶということですか、
はい、を神職さんに実際にしてもらうというちょっと、
あ、事前に
大掛かりな、
その上で行うわけです
ね、はい、ですから我々も手を抜けないとは変ですけれども、そこに神様がいらっしゃるんですから、ちゃんとやらなきゃいけないということは、この前の練習会があるんですけれども、
はい、
それで確認をしているところです。
客席にいる人たちもただ単にあの音楽を聴きに行くっていう感覚ではなくて、その法要に参加させてもらってるという気持ちで。
そうですね、本来でしたら椅子もないところでずっと立って、ね、見ていただけなく一緒に拝むにしても、あの席のないところですけども、今回は劇場の中で皆さん座って聴けるというのは非常にありがたいことなんじゃないかなと思いますけどね。
本来は日吉大社で行われるわけですから屋外っていうことですよね。
そうです、そうです、まあ、5月ですので、寒くとか寒いすぎる暑すぎるはないんですけどね。
見に来た方は屋根のないところで本当だったら、
そうです、雨だったら傘さして、
はい、
濡れながらになりますし、その見せるための法要ではなくて、
あ、はい、
日吉さんに謝る謝ったら変ですけれども感謝をしたりとか、これからもお願いしますということをずっと続けてる法要ですので、礼拝する大事な法要です。
じゃあご住職もこの法要には参加されてたわけですかね、
はい、
これまで、
はい、一応上がりがあるんですけれども、
上がりっていうの
は、もうここでこれ以上は出なくていいですっていう年になるまでは出させてもらえるという、
これは若い方が出る、
そうです、そうです、あの、
あ、そっか、修行が足りないっていうこと、そう
です、で、あの若い僧侶の修行が足りなかったのではなくて、とりあえず三能さんに集まれと、日吉さんに集まれということで急いで駆けつけて始まったという体裁というか、そういう期限がね、
あるので、始まりが、はい、
若い人がやりなさいと。ですから開放業している行者さんも参加しなきゃいけない。
あ、じゃあその始まった時っていうのは、その樹木が枯れている、修行が足りないからじゃないか、大変だって言って急にあのお坊さんたちが召集されたという、
そうです、そうです、のが起源であります。
あ、じゃあその開放業だとか本当に修行中の若い僧侶を中心に急いで集まってきた、
はい、そうです、
それが5月26日だったという、
まあその5月26日になったいきさつはわからないんですけれども、まあ、5月ぐらいだったんじゃないか、結局青葉が枯れたと。
あ、そうか、
本来なら新緑の青葉がある時にそれが枯れたっていうことは大問題ですから、
はい、
その理由を追求した時に比叡山の僧侶が修行してないからと
はい、
いうような伝説が、我々の持っている本にも書いてありますね。
あ、でもそれはいつの時代になっても今になってもこう戒めとして毎年皆さんが初心に帰るいいきっかけになるわけですね、この法要が。
そうですね、なぜ枯れたのかそれもまあにわかに邪気がその辺を満たしたとかですね、いろいろな表現がされてるんですけれども、それでまあ私たちも5月26日をすごく鮮明に覚えているのは、この日が延暦寺のお坊さんの衣替えの日になるんです。
5月26日、
はい、
はい、
それまでは冬服なんですけれども、冬服の用意が整わなかったので夏服でみんな集まったというように聞いてます。
今回公演が2月25日なんですけれども、
はい、
衣は
冬服でいきますよ
それは寒いですよね、夏よ。
で、冬と夏はやっぱり正式なバージョンになると、あの首に巻く帽子というんですけども、首に巻くんですけど帽子っていうんですけど、帽子をつけないといけないんですよ。だから礼拝校本来には帽子というのは一切考えられないので、非常に感慨深い
特殊な公演になる、あ、公演っていうか、
さよなら公演らしく思い出深くいいんじゃないですかね。
もうここでしか首に巻いた僧侶たちの礼拝校は ここでしかこの日しか見られないということですよね。
そうですね。
でご住職もこの国立劇場に行って照明参加されるわけですか。
はい、あの出演の要請がありましたので、あの行かせていただこうかなと思ってます。
ああ、じゃあステージのどこかにいらっしゃるわけですね。
そうですね。
見どころっていうかありますか。その3時間で結構長丁場ですけど。
そうですね、見どころとしてはまず日吉さんの前でしていると同じ座り方をするんです。よくある照明というのは、まあ、コーラスではもないですけれども、見せるための法要として横一列になったりとか皆さんの方を向いてお唱えすると思うんですけれども、今回は神様の前でこういうふうに比叡山の坊さんは問答をするのか、こういう方向でお唱えするのか、そしてその座から動いたり一周したりとかですね、いろんな行列のようなこともしますので、まあ見ていて、あ、次はこの動きがあるのかなというのがちょっと驚きとともに見れると思うんですけども、完全に照明が長いのであのその辺はあの BGM として聞いていただかないとしょうがないですね。
あ、でも1音1分だとかなり、ね、
まあ、短いのもありますよ、もちろん10秒、はい、3秒ぐらいのものもありますし、例えばあのホッケ三段というもうこういう論議法要の時にしか唱えないあのものがあるんですけれども、その歌詞は法華経を我が絵師ことは滝木こり脱み水汲み使えてぞ絵師という、これは日本語ですよね。でもそれを節をつけてお唱えします。だ漢文のものもあれば日本語のものもありますし、まあ、その面から見たら非常に興味深い法要なんじゃないかなと思いますね。それから一人しか唱えない、で誰もついていかない、それに違う曲をかぶせるというのもあります。
ソロというか
ソロパートがあるんですけれども、ソロパートに違う曲をかぶせてしまう。
ソロで歌ってる人とは別にグループの声がかぶってくる
ということ
なんですか。
はい、だから最初は何をやってんだろうっていう、何も揃ってないという
不協和音みたいな、
バラバラなことをやっているのになぜかちゃんと聞こえるというね、不思議な感覚があると思います。
密教の照明はない。
ないです。
はい、
これは全くない。兼業法要ですので、
はい、
密教は一切ありません。
照明がどういうものかっていうのを実体験するのもいいですし、多分本だったら日吉大社でこの法要を見るよりも舞台の上だとはっきりちゃんとあの様子が分かるわけですよね。
いや逆にこう言ったらおかしいですけれども、ほとんど誰も聞きに来てないので自由に動けるんですね。逆にここにこの人がいる、あっちに誰がいるのかなってちょっと動くことが非常に簡単にできます。聞きに来るのは永山学院の勉強しているお坊さんたちが礼拝校をやってるから、照明の先生が連れてきて一さんのお若いお坊さんがやってるよって見に来ても、まあ、学校の授業ですから一コマ、いわゆる1時間以下の時間だけ見て引き上げていくという、だ最初から最後まで見ているのは演じている、演じてた変ですけれども法要している我々だけがお昼までかかってあのする法要です。
毎年毎年日吉大社で行われているこの礼拝校は観光イベントとしては全然捉えられてなくて、
はい、
観光客でこれを目的にいらっしゃる方っていうのは、まあ、ほぼいない。
まあいないですね
あ、そうなんですね。ほぼ一般の方はご存じない。
そうですね、
という行事なんですね、
はい、
じゃあそれを今回比叡山に来なくても滋賀県に来なくても東京の国立劇場で見られるということで、ご興味のある方は2月25日の土曜日午後2時開演、午後5時終演予定。チケットは一番高い一等席が6000円ということですが、二等席5000円、学生さんはもっとお安くチケットが買えるようですけれども、
はい、
ご住職もこの日の公演出演されるということで、まだ練習もあるわけですかね。
そうですね、やっぱりしないと座る場所によって動きが全然違いますので、それが揃うように本番さながらの気持ちで今も練習してます。
はい、じゃあ楽しみにしております。
はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。